季語が薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよね、ということですね。まあ、自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、とても幸せですね、ということでございますね。まあ、単純な言葉ではありますが、非常にこう深いかなということで、気に入った言葉の一つでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地でございます。FM ウィング、本スタジオより、生放送、ライブでお送りをしております。今日もですね、ミキサーは、かなえさんにやっていただいております。まあ、結構ね、始まる前、時間がなくて準備大変なんですが、今日はもうスムーズに一発で、まあ、手慣れた感じでこう、やって。余裕ですね。にっこり、違う、なんか睨まれてますね。はい、ありがとうございます、いつも。はい。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ、非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先は、こちらになっております。メール、アドレス fm761@fmwing.com ファックスの方が 0155-24局の6699 こちらまでお寄せいただきたいと思います。もうすでにですね、番組始まる前から、メッセージをいただきました。ありがとうございます。コーヒー牛乳さんですね、いつもありがとうございます。薮田さん、かなえさん、こんばんに、放送頑張ってください。いただきました。ありがとうございます。いつも聞いていただいてね、本当にありがとうございます。まあ、3月の3日でね、ひな祭りということでございますが、まあ、暦はね、待ってくれずにどんどんどんどんこう進んでいくわけですね。まあ、昨日は、たくさん雪を、いただきましたけども、まあ、確実にね、太陽の光が強くなって、溶け方も随分こう早いなと。ということで、まあ、春のね、訪れをこう感じております。まあ、それに伴って、農作業の方もね、もしもしこう、準備をしながら、やっておりますね。まあ、この時期ですと、うちはビニールハウス、恒例にですね、種をまくんですが、例年ならば、まあ、2月の10日ぐらい。ちょっとこう、遅らしてですね。まあ、結果は多分同じぐらいの仕上がりになると思うんですよね。で、まあ、整地したりがね、結構こう大変なもんですから、機械を使おうかなということで、まあ、弟が持っていたね、小さな家庭用の耕運機、まあ、これを借りてきまして、ちょっとこうやってみました。まあ、やっぱりこう、機械がね、あると随分まあ、楽だなということで、まあ、うち専用にね、ちょっと手配しようかなと思ったら、富良野にいいのがあって、すごいこう、いい値段で、手配できまして、まあ、よかったかな。まあ、本当はね、昨日引き取りに行く予定だったんですが、ちょっと富良野までね、走るの怖いなということで、延期をしておりますね。で、まあ、3月も、まあ、3日になってますけど、まあ、この時期になりますとね、地域では、まあ、いろんなこう、総会、が、目白押しでですね、こうやってくるということで、その準備とかですね、役員会だとか、結構こう毎日、気ぜわしくこう過ごしておりますね。あとまあ、私の学生時代の友人がね、非常にこう世界的に有名な、写真家さんでもあるんですが、北海道撮影旅行にこう来て、まあ、うちにも寄ってくれてね、昔話、今の話、まあいろんな話をこう、夜中まで、やっておりましたね。やっぱり友達というのはなかなかこういいもんだなと というふうに思いますね。いくつになってもお互いいいよね、また来るぞとかって言ってましたけど、メッセージいただきました。ありがとうございます。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。大雪ハウスは大丈夫でした。でした。40センチは降りましたよね。さて、確か広島へ行かれるのではありませんでしたか。楽しみですね。いただきました。積雪もですね、30センチ超えると、うちでは、危険水位ということで、ビニールハウス要注意なんですよね。ちょっと今回は昼間の雪なので、溶けてこう随時落ちてくれるんですよね。で、ちょっとこう大丈夫かなというふうにこう思っておりましたけど、まあこれがですね、夜中の雪だと全部落ちずに、上に乗ってですね、その重みでハウス破壊すると。一回、二回やってますからね。これはすごい悲しいんですけどね。そうならないように、いつもこう、準備をしつつ、ちょっと油断するとね、危ないんで、まあ、モニターしながらね、やっておりますね。心配していただいてありがとうございます。広島はですね、たまり町というね、限界集落、そちらを自然栽培で、復活させようというプロジェクトがございまして、お米、大豆、菜種、まあ、これをやってたんですが、今度野菜も、この春からやるということで、今畑を作っておりますね。で、ちょっとこう、経過が思わしくないので、まあ、それをですね、作業やりに、行くという予定にしております。まあ、非常にこう、楽しみなんですけどね。そんなことで過ごしております。それでは、今日の一曲目、行きたいと思います。こちら。大切な情報をお届けしてくれるというのが新聞でございますが、 宮崎中央新聞社という新聞社がございます。でこちらが、発行されている新聞で、日本公園新聞という新聞があるんですね。でこの名前を聞くと、一体何というふうにこう思ってしまうんですが、実はですね、情報をこう発信するという普通の新聞では全くないんですね。で、非常にこう、新聞らしからぬ新聞というか、まあ、新聞という名前がついてるからいかんのかなと思ったりするんですが、ちょっとね、その新聞のことを、紹介してみたいなというふうに思います。で、私がですね、この新聞を読むようになったきっかけは、実は今日ミキサーやっていただいてます、かなえさん。ずいぶん前からこの日本公園新聞を読まれていて、すごいね、内容に精通されてるんですよね。で、ちょっとこう、宮崎中央新聞さんが出してる日本、公園新聞、まあ、これがですね、どう違うのか、ちょっとこう、ミキサーの金谷さんに話してもらおうかなと思うんですが、どう違うんでしょうか。
おばんでございます。
はい、いつもありがとうございます。
カミングバードの金谷でございます。
カミングバード、
はい、ありがとうございます。日本公園新聞のことを、先ほどといったものかというのを、ざっくりですか、まずどんな新聞かと言いますと、イメージしていただくために、普通の新聞見開きありますよね。そのちょうど片面サイズぐらいの大きさのもので、表と裏のこの両面だけなんですね、新聞と言いましても。で、この名前の日本公園新聞の公園っていうのは、講演会の公演なんですね。
いろんな方が日本で講演をされる。
はい。
その講演について。
そうですね。はい、その日本公演新聞というタイトルなんですけれども、はい、この講演っていうのはですね、全国各地で行われています講演会を、この宮崎中央新聞社のスタッフたちがですね、それぞれにこう特派員という感じで取材を聞きに来ました。で、
はい、
大体講演会ですから1時間半から2時間ぐらいの講演に通常なると思うんですけれども、それをよりコンパクトにしましてね、こう文字起こしをして、まあ、新聞というような形に出してくれてるんですけれども、
はい、
で特にそのこの新聞を読んでね、読んだ方は、
はい、
あ、面白いなとか感動できるなとか、心がすごい温まるとかね、ためになった話だとか、よし頑張ろうとかね、ちょっと背中を押してくれるっていうんですかね。そういう記事、
きっかけを与えてくれるっていう。
だけなんですね。そう。ですから、普通の、まあ、通常私たちが目にする新聞というのは、まあ、芸能界の話であったり、政治の話であったりとか、まあ、いろんな。
クイズ、芸能、スポーツ。
まあ、そうですね。そういったものですとか、ありますよね。で、そういったことが一切なくて、まあ、とにかくこう、迷ってる自分を背中を押してくれるとか、ね、頑張ろうって、とにかく勇気だとか希望だとか、一歩前に進めるような、そういった記事の内容になっているんですね。
例えばね、
はい、
講演会行くじゃないですか、
はい、
出かけて行って、はい、まあ、大体遠方とかね、そうなんで、で、こう、ね、1時間とか2時間とか、その間、その会場に行ってお話を聞いて、大体講演会でされるお話って、すごいこう、染み込むような話が多いじゃないですか。
そうですね。はい。
で、
はい、
その場に行かなくっても、腕利きの記者さん、編集員さんたちが、それをダイジェストに圧縮をして、目で読んで、いかにも講演会に行って、そのフルタイム聞いたぐらいの印象を与えてくれる新聞っていう感じ。
そうですね。感動をそのまま自分が会場に、言っているのと同じぐらいな感動を得られますね。
筆を走らすという。
ですね。
すごいね。
で、
編集員さんたち。
でも、もちろんそうですね。で、月に、4回発行されてまして、
はい、
毎週月曜日が発行なんですね。
はい。
ですから、その1週間ごとに、いろんな記事が来るんですけれども、
確か連載もありましたね。
そうですね。半分近くは連載になっていますし、単発で終わるものもあるんですけども、
はい、
で、 まあ、私はまあテレビだとかね、あの普通の新聞を取っていないのでちょっとわからないですけども、その記事に載っている方たちは、大体他の方に、ね、見せますと、あ、この人、丸丸さんじゃないっていうような感じで、ね、あの非常に皆さん、
有名
な方が結構やはり出ているみたいなんですね。
はい。
ですから私はそれを読みましてね、もう、読むたびに、ポロポロポロポロ涙が出てきて、
泣くの？
もうね、
泣かれたことない
あ、そうですか。もう必ず、その、週1回の新聞のどこかに、その、金銭に触れる部分がありまして、ですから、こう、不意打ちで、こう、外でね、読んだりすると、もう、そう、そんな感じになりましてね。
てんねん
みたいな。そう。なので、
私は、その、そんなね、読み込んでるわけじゃないですけど、はい、例えば、食のことに関してね、
はい、
日本人が、こう、どういう食生活をしなければいけないかとか、連載でこう書かれたりして、
はい、
これ普通の新聞で書けないようなことが、
はい、
そのまま出てくるんで、それがね、ちょっとこう刺激的で、
そうですね。
すごい新聞やなと思いましたけどね。
今回連載はずっと載ってたのが、服部さん。
服部さん、服部なんかさん。
何さんでしたっけね、
名前ちょっと
料理家というか、何ですか
ね。そうなんですよね。私、料理家さんかなと思って、違うんですね。
テレビの番組によく出てるね、
はいはい、
ちょっと。
太った感じ。
太った人はあれじゃない。あの方のベルツの話がありましたよね。
だから、はい、思い出した
も
んね。
まあ、ベルツといっても、そこら辺は詳しく説明された方がいいかもしれないんですけど、まあ、いやいや、ね、わからないと思うんですけども、まあ、要するに日本人は昔から玄米ご飯。ね、これだけで、もう何て言ったらいいんでしょうかね。
あ、まあ、今の、西洋人が、想像できないぐらいの身体能力を持っていて、とても太刀打ちできないという、そういう能力を日本人は持っていた、
うん、
それは全部食べ物に、由来していたということですね、
う
ん、それを実験したお医者さんがいるんですね、
はい、
ただ、
はい、
最後これオチがあって、うん、日本政府は全く認めなかった、
うん、
そういうオチがあるんですね。
そうですよね、
はい、
もう肉とかこう食べさせるともっと元気になるんじゃないかと思ったら、ね、
うん、
お客さんがね、
はい、聞いてる、そんな話を聞いてると、いや、
まあ、それを印象しまして、はい、まあ、要するに通常ね、表に出てこないようなそういった情報が非常にね、お客さんという、
これね、
はい、
ちょっと興味あるから私読んでみたいわ、
はい、
思った時に、
はい、
そのサンプル
が、そうなんですね、
手配してもらえるんでしょ。
できます。
私ももらいました、
はい、1回きりのサンプル版っていうのがございまして、はい、それとは別にですね、うん、1ヶ月プレゼントということで4回分の新聞を
読ませ
ていただけるんですね、はい、そうです。
はい、
これはネットの方でも日本公演新聞で探しますと、はい、無料サンプルということで読めますし、ネットの方でも読めますし、
はいはい、
紙版でも送ってくれますし、
はい、
はい、あとは
両方もいける、
ね、両方というか両方
紙とウェブと両方取ることもできる、
はい、それは商品として取ることができますけど、はい、お試しですと、まあ、どちらかがいいかなと思いますけど、
はい、
はい、
そうですね。
ですから日本公演新聞で検索していただければ、
は
い、もしくはハミングバードの金井のところまでご連絡いただければ、はい、はい、詳しくね、そちらの方でもご説明したいと思います、はい、
で、まあ、そういう新聞があって、日本全国、
はい、
それを読む会というのが組織されてて、開催されてるんでしょ。
はい、やっておりますね。
で、実は帯広も。
はい。そうでございます。
ね。
はい。
花井さんが。やられて。
そうですね。取材してまして、はい、いつでしたっけ、おとついですか。
ネットで配信もしてるし。
はい、日曜日の日に、やりましたね。読む会というのを帯広をやりまして、はい、2時間ほどいろいろ意見交換をしました、
うん、
3月も行います。
はい、
はい、
で、のりたけさんはどこの方でしたっけ。北見。
あ、今回そうですね、北見からですねスカイプで参加していただきまして、うん、ね、はい、帯広だけではなくて他の地域からもね、
はい、
一緒にその新聞を購読しながら、その意見を交換しながら、どういうふうにしてこう日々の生活にね、
うん、
まあ、できるかという
話は、新聞は心の新聞っていう 言い方したらいいのかな。
そうですね。
と思いましたけどね。
そうですね。物質的なこう新聞というよりも、本当に心に入ってくるものですよね。そうですね。
はい、そういう新聞がございます。
はい。
ということで。
ちょっと端を悟ったので、ちょっとね、わかりにくかったかもしれませんけど。
また、はい、時間作って、
そうですね、
このね、新聞についての話だとか、記事のね、広げ目だとか、はい、ちょっとやってみたいなと思いますので。
そうですね。はい。よろしくお願いいたします。
はい。はい、じゃあ、曲の方、行ってみたいと思います。ソウルサクリフィス聞いていただきました。先月ですね、19日だったかな、東京農業大学という学校があるんですが、そちらにですね、講演させていただけるという話がございまして、それがですね、去年の1月だったんですね。で、まあ、このコロナ禍ということで、3回ほど延期になりまして、で、1年経ってからですね、リモートでやりますという連絡をいただきまして、その19日に90分時間をいただいて、講演をさせていただきました。まあ、私がする講演ということで、まあ、自然栽培についてということなんですが、その講演させていただいたのは、本会ではなくって、農薬部会というね、まあ私と真逆の立場の、まあ、部会でさせていただいたんですけども、おかげさまでですね、過去最多の出席人数で、非常にこう、たくさんの方が、参加をしていただ、出席をね、していただいて、正解に終わったということだったんですが、まあ、 農学博士さんたち、多分30名ぐらいおられたんじゃないかなというふうに思いますね。それから各製薬会社のこう開発を担当されているドクターさんだとか、そういう方たちがいてですね、まあそういうのを意識してしまうとちょっとこう話しづらい部分が、まあ、たくさんあったかと思うんですが、まあ全然臆せずですね、90分幕し立てて、まあやらせていただいてと。で、終わってから質疑応答ということでね、質問も非常にこうたくさんいただきました。ただしですね、やっぱりその、真髄に迫るというか、触れてはいけない部分、この自然栽培をこう科学的にこう推進、まあやっていくというような話はですね、まあ皆無でございました。まあちょっとしょうがないかなというふうにまあ思ってたんですが、それがですね、先日、その会のこう長老的立場でおられます、この東京農業大学校の名誉教授さん、この方からですね、ご丁寧に手紙をいただきました。で、非常にこう、ねぎらいの表紙、手紙をこういただいてですね、あとはこう、試験研究資料だとか、そういうものをこうたくさん送っていただきました。非常にこう、たくさんの枚数があってですね、こう、読破するのに、しばらくかかってたんですが、読ませていただいてですね、なるほど、ということで納得をいたしました。で、まあ、私の、やっていること、あるいは、世の中のこう科学者さんたちに対してこう思うことだとか、そういうことを、書いてですね、返事をさせてもらおうと思ったんですね。で、最初はですね、ちょっとこう激文というタイトルで、自分の思い、考え方、まあ、そういうのを書こうと思ったんですけども、ちょっとそれは、あまりにもこう喧嘩売ってるよねというふうにこと、取られがちなので、まあ、やんわりとですね、言葉優しく、自分の思いをこう伝えさせていただきました。で、こういう、自然栽培というね、お金もかけずに、たくさんの収穫量が得られて、みんなが幸せに健康に暮らせる、こういうツールが実は存在してるんです。完成してるんです。まあ、そういう話をですね、こう書いて出させていただきました。まあ、これに対してですね、返事がいただけるのかどうか、ちょっとこうワクワクしながらですね、こう待ってる状態ですね。まだ、お手紙出したのか、おっとついたのかな。まあ、これからのことでしょうけどね。ちょっとまあ、それも楽しみにしておりますね。で、まあ、世の中、どうしてもですね、有機栽培とか、自然栽培を、試験研究者の立場でですね、試験研究に手をつけるということはあまりされないですね。まあ、以前、十勝農業試験場、同率ですけども、不都合な上長という方がおられまして、菊池春美さんだったかな。上川から来られたんですけども、非常にこう優秀な方で、職員さんの了解を得ずしてですね、公の場でいきなり、当試験場は有機の研究をしてまいりますということを言ってですね、会場がどよめいたことがあるんですね。で、まあ、その方がおられる間、試験はやっていただきました。ただ、おられなくなってからは、品種試験とかそっちにこうシフトして、今、まあ、なんとなくやってるという感じの印象はあるんですけどね、もっとこう、激しくやってほしいなと。まあ、個人的に思うわけですけどね。まあ世の中今どんどん、変わりつつあるのですね。これから先、有機栽培とか自然栽培とかそういうことに、公の研究機関いろいろこうやられていってですね、スタンダードな状態になっていくんじゃないかなというふうに思っております。それでは曲をお届けしたいと思います。こちら。 I'm trying to get to know you 聞いていただきました。すみません。読みが取ったのですね。メッセージいただきました。ありがとうございます。カップンですね。今度は画像を送っていただきました。水墨画のなんか美しい木ですね。いつもありがとうございます。全部で3枚。あ、これは多分牧場ですね。サイドがありますね。なんか優しい絵ですね。カップンいつもありがとうございます。あ、これもサイドの絵ですね。素晴らしいですね。空の感じとかね。まあ、コーヒー牛乳さんのなんか人柄がこう出てる絵でございます。いつもありがとうございます。話は変わりましてですね、先日、帯広市、広報誌が配布されてきました。まあ、そのですね、広報誌の第1面、第2面、それを飾っているのが、食育というタイトルなんですね。まあ、フードバレー十勝ということを、現職の市長さんが提唱されていたりとか、十勝の食料自給率 1100% だとか、まあ、食の話題にはこと書かない、帯広十勝でございます。で、それがですね、1ページ、2ページ、食と健康とかですね、食の教育だとか、そういう記事で埋められてるんですね。で、私が所属しております、帯広市小規模加工研究会、こちらの会もですね、食育サポーターということで登録をされていて、依頼があればですね、学校に行ってこう講演をしたりとか、去年は2回ぐらいかな、させていただいたり、うちの農場もですね、確か登録をしてあって、こちらの農場の方はオファーないんですけど、そんな活動もしております。で、まあ、非常にこういい記事だったので、まあ、帯広市にはですね、広報広聴課という課がございます。で、広報は字の通り、広報活動、まあ、これをやるということでね、その配っていただいた広報誌、まあ、これの、分析だとか、そっちが、広報広聴課なんですが、広聴って何ということなんですけど、これはですね、市民の意見を広く聞くと。いうのが校長というふうにこう教えていただいたことがあるんですが、まあ、今回非常にこういい記事だったということで、広報校長方に電話をいたしました。それとですね、これに合わせて、ちょっとこう、世の中が変わるだろうということが実は、密かに発表されております。それは何かというと、今現在、日本国内の、有機農業の普及率 0.2% というふうに言われてるんですね。で、それをですね、2050年には全体の 25% にしますということを農水省が発表をしております。これをですね、NHK さんが、放送したんですね。で、これがちょっとこう、有機農業者の間とかですね、農業者の間で話題になっておりまして、お、いよいよやるんや、諸外国に、追いつくというか、追い越すというか、そういう意気込みになったんだ。で、さらにですね、化学肥料、農薬を何パーセント減らすということも同時にこう言われてるんですね。ということなんですよ。我が国、400万ヘクタールという農地を持っているんですが、そのうちの4分の1、100万ヘクタールが有機栽培になるということなんですね。これは、実はすごいことなんですね。25% ですから。今 0.2% ですから、何倍とかで計算できないですけど。で、この記事があったので、今回ですね、帯広市の、広報誌、これの1面、2面を飾った食育、食、農業、まあ、これに合わせてですね、帯広市もついにこうやる気になったのかなということをちょっとお聞きしたんですね。で、それは根拠何かって言いますと、帯広市にはですね、試験農場があるんですね。帯広市農業技術センターというのが釜石町にございます。 で、私はですね、個人的にそちらに、有機栽培、あるいは自然栽培の試験をやっていただきたい。確認試験をぜひやっていただきたい。ということを3回、提案させていただきました。依頼させていただいたんですね。ただ残念ながら3回とも、無理ですね、ということで、まあ、断りをいただきました。3回目はですね、検討してまいりますということを、帯広市の市長さんからの、文章でこういただきました。まあ、それと合わせてですね、ついにこう やるんですね、ということをちょっとお聞きしたいという話で、電話をさせていただきました。で、まあ、ちょっと後日ですね、担当の方から、説明、させていただきますという返事をいただきました。まあ、これもですね、まあ、どういう話が聞けるのか、ちょっとこう楽しみにしておりますね。ついに、この十勝帯広市も、食に関してですね、前向きに、有機栽培、オーガニック、自然により近い方向で、進んでいくのか、そうでないのかというところがですね、ちょっとこう見えてくるんじゃないかなということで、非常にこう楽しみにしております。それでは曲聴きたいと思います。こちら。チャーでアリエヌ共和国聞いていただきました。まあ、前回もちょっとお話をしたのですが、SDGs という言葉がございます。で、これをですね、勉強させていただけるという機会がございまして、参加させていただいてですね、2回あったんですけども、勉強させていただきました。で、これはですね、何かというと、5年前に国連サミットというのがございまして、こちらにですね、世界中の国が集まって、このままじゃいかんと、この地球がダメになる、人もダメになる、なんとかしようよということで、決められた項目、こういうふうにしていこうよという目標がですね、17項目あるんですね。例えば、貧困をなくそうとか、飢餓をなくそうとか、ジェンダーの問題をなくそうだとか、海を守ろうだとか、教育、これをもっとこう良くしようだとか、 病気の人を減らそうだとか、そういうのが17項目あります。で、非常にこう、まともなことをですね、17項目挙げてあるんですね。で、これはですね、5年前に作られたものですが、2030年、10年後ですね、まあ、達成しようよという目標になっております。で、じゃあこれ、誰がやるのという話ですけども、みんなでやるんだよということなんですね。まあ、通常国連であればですね、どの国が何をやるとか、まあ、そういう話になるんですが、それが一切なくてですね、みんなでやるんだ、ということで、決められております。まあ、これをですね、SDGs、目にされることがあると思うんですね。非常にこう、カラフルな、色が使われておりまして、一周ぐるりと円状に、こう、取り巻いてるんですね。で、この色、これ何を表してるかっていうと、達成率が高いとグリーンになっていくんですね。で、まだまだだよ、達成率低いよっていうと赤に近くなっていくんですね。で、この全体像を見れば、一目瞭然で、まあ、これがどの程度こう達成されてるかというのが、こう、分かってしまうというね。まあ、ちょっとこう、デザイン的な問題なんですけども、非常にこう、分かりやすい内容で、制定されております。ただまあ、罰則とかですね、計画、綿密な計画とかいうものがないので、ちょっとその辺がですね、おぼろげなところがあるんですが、これですね、どの国が何をということでできるのかという問題があるんですが、これとはちょっと違う側面でですね、実はすごい話があるんですね。それは何かっていうと、我が国は広島に核兵器を使われました。その後、8月9日に長崎に核兵器を使われました。で、そのしばらく後に朝鮮戦争の時に核兵器を使うということになったんですが、それを民衆が止めてるんですね。それはですね、核の廃絶をしようということで運動を起こされてます。で、それを、世界大会にして集まったのがストックホルムなんですね。で、日本から3人の方が、選ばれて、行こうとするんですが、渡航許可、外務省が渡航許可を出さずに行けなくって代理人が密航していたという話。これをストックホルムアピールというふうにこう呼ばれてます。これによってですね、3回目の核兵器使用が中止されたということなんですね。だから、まあ、いろんな、分析の仕方があるんですが、民衆が核兵器の使用を止めさせたという見方もできるわけですね。で、この SDGs も民衆がというところで、まあ、非常にこう、大きな力になるんじゃないかというふうに言われております。まあ、これをですね、ちょっとこう勉強させていただいて、まあ、私も自然災害というね、こう、立場から、この SDGs を見ると、非常に多くの項目で、まあ、役に立てそうなところがあるんですね。で、まあ、これをこれからどんどんですね、こう、PR しながら、皆さんと一緒にこう、啓蒙活動とかですね、やっていければな、というふうに考えております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。薮田さん、かなえさん、こんにちは。クリスタルさん、ね、いつもありがとうございます。かなえさんの前回のハミングバードの公害のお話は大変良くて、聞けてラッキーでした。そうなんですか？
そうなんです。
得意
な
のそうなんです
か？ありがとうございます。メッセージも頂戴してね。
あ、そうですか、
はい。ありがとうございます。はい。
そして、薮田さんと清原さんの今週月曜のマンデーマルシェも、清原さんのお話が大変興味深くて楽しくて聞けてよかったと思いました。時間が足りなかったですよね。すごい分析されてますね。もうほんと時間足りなくって、もう、ちょっとこう、間止めに入らないといくらでも喋る人なんで、今度、ありがとうございます。ちょっとね、もう、ドキドキしながらやってます。ありがとうございます。あれは楽しいんですけどね。
そうですね。
はい。最後に、今月25日には、 かなえさんの永昌寺でのお話し会は開催予定ですか、クエスチョン、クリスタさん。
はい、もちろん開催いたします。25日でございます。
はい、
はい、いつも通り
お待ちしております。ありがとうございます。
お待ちしております。ありがとうございます。
はい、それでは曲いきたいと思います。こちら、ラバー聞いていただきました。まあ、あの先ほど、雪栽培のところで、まあ、ちょっとこう関係あるんですけども、雪栽培という言葉を使うとなるとですね、JAS の申請をして、認可をいただかないと雪という言葉が使えないんですね。これ雪 JAS 法というのがありまして、まあ、非常にこう、複雑というか、たくさんのこう書類、証明、あるいは記録、まあ、これが必要になってくるんですね。もちろん費用もかかりますし、日々のこう記録を取って保管して、で、検査があるときにはですね、それをこう提示するという大仕事がついてくるんですね。で、これはですね、ただでさえ雪栽培、大変な仕事で、大体皆さんオーバーワークなのに、そこにプラスして、このジャス有機のシステム、あるいは手代帳、これをやるというのはですね、非常にこう、労働がかかるわけですね。で、北海道には、これを認可する団体が4つあります。今3つなんですけど、 その中の一つで、北海道有機認証センターというのがございます。で、そこをですね、補佐フォローする、組織がオーガニックサポートというのがあるんですが、で、そこの理事長をさせていただいてるんですけども、提案がありまして、このですね、安有機、この煩雑で、ややこしくって面倒くさい、誰もやりたくない、この作業、これをですね、今時ですからパソコンとか、タブレット、スマホ、これを使って、もういとも簡単にやってしまおうという、ことを考えておりました。ただですね、これを導入するには、それぞれの方が少しこう費用を要するということで、なんとかこう、ただでできないかということで、半年ほど試行錯誤をして作ってはこうし、作ってはこうし、まあやってたんですが、結論として、ただで使えるものにいいものはないというところにたどり着いたんですね。で、こう本体の方にですね、結論出ましたということで、ただで使えるものでいいものはございませんと。ちょっとこうそれぞれ、まあお金を出してもらってですね、その、アプリケーションを買っていただいて、それでやるというのが最善の方法という結論になりましたという話をこうしてたんですが、その認証センターさんにも若いスタッフさんがたくさんいて、その道に長けた方がおられるということなので、プロジェクトを立ち上げることになりました。で、お方の方たちとですね、そのシステムを構築するのに、まあ、時間を取って、これから進めていこうという話になりました。まあ、私の脳みそではどうにもならないという部分も結構あったので、まあ、非常にこう、それもですね、楽しみにしてるんですね。若い方たちと、このデータベースを構築するという仕事なんですけども、まあ、一緒に仕事ができるということでね、まあ、非常にこう、この年になってまた勉強できるなということで喜んでおります。で、まあ、完成すればですね、これから有機をやろう、あるいは考え中、やっている人、まあ、非常にこう、助けになるだろうというふうに思ってます。もう本当に大変な仕事でみんなひいひいこう言われてるんですけど、それがですね、非常にこう、楽になるということで、これはもう絶対完成させたいなというふうに思って、まあ、それではですね、最後の曲お届けいたします。こちら。ダンス・トゥ・ザ・ミュージック聴いていただいておりました。お別れの時間が近づいてまいりました。ミキサーさんがエンディングとこう入れ替えてくれてさすがですね最近、はい、私はそれをやらないですけど、まあ1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、これからですね、春にこう向かっていくんですけども、また楽しいこう企画、イベントも、いろいろこうやっていけたらなというふうに考えております。来週はですね、シンプルライフトカチの時間になっております。次の麦わら帽子の、放送は3月の17日ですね。再放送は、今度の日曜日、3月14日、16時からになっております。お話し会は、3月の25日木曜日、19時になります。はい、ぜひ送り合わせの上お越しいただきたいと思います。はい、それではまたお目にかかりましょう。さようなら。
It brings on many changes.